本田健の人生相談ディアー健。このポッドキャストはベストセラー作家本田健がお送りする人生相談の番組です。毎回皆さんから送られてきた質問に本田健が直接お答えします。それでは本編スタートです。
皆さんこんにちは、キクタスの早川洋平です。ポッドキャスト本田健の人生相談ディアー健、今日は第8回目をお届けします。健さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
健さん今日第8回目ということで、はい、いよいよ、まあ、10回目も見えてきましたが、
そうですね、なんかあっという間というか、やってみると楽しいもんですね。
まあ、この調子で、10回と言わず、まあ、20回100回というところで一緒に目指していけたらと思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
健さんちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、確か、この前、ユダヤ人大富豪の教えのなんかセミナーを、はい、合宿形式で八ヶ岳でやるっていう話伺ったんですけど、はい、あれはもうやられたんですよね。はい、
そうなんです。ちょうど6月の末なんですけども、5003人の中から選ばれた28人を対象に、
すごいですね。
はい、セミナーをやってきました。
具体的に、まあ、内容全部は言えないかもしれないですけど、どんなことをやったりしたんですか？
僕が書いたユダヤ人大富豪の教えの中に17の秘訣があるんですけど、それを2日半で、みっちりやるということで、で、強運の28名とですね、2泊3日過ごしてきたんですけど、今回は普通のセミナーと違って、宿泊費からセミナー代から全部僕が負担するという、もう完全に全部プレゼントセミナーということで、
そうです
ね、はい、やらせていただいたんですけど、すごく男女半々でやったせいもあるんですけど、皆さんすごい盛り上がって帰っていただきました。
そうか。でもこうしたさすがにケンさんも多分いろいろセミナーやってらっしゃいますけど、こういう宿泊でしかも2泊でケンさんとっていうのは、はい、あんまりやっぱり普段はそこまでは、
そうですね、特に100人以下のものってあんまりなかったので、なんかすごくこう一人一人と話す時間ができて、僕としては本当に良かったなと思ってます。
なるほど。多分これきっと聞いてる方またないのかなと思ってると思うんですけど、これは今後はどうなんでしょうか？
そうですね、もう不定期ですけどそういうのをやろうと思ってまして、うん、特にそのペイフォワードプログラムをやろうと思ってます。まあ、お金がない人とかそういう人たちもこう誰かがその席をプレゼントしてくれるっていう、そういう仕組みをやろうかなと思ってます。第1回は僕がプレゼントして、でそしてその後今度プレゼントしたい人が受け継いでいくっていうのをやってみようかなと。
はい、素晴らしいですね。そうか。じゃあ次回もまた楽しみにしてます。はい、さあ早速今回も、始めたいと思います。
はい、
たくさんの本当にご質問ありがとうございます。まず今日ケンさん一つ目の質問いただいてます。
はい、
40代女性やりくりママさんからいただいてます。
はい、
お金のことがいつも心配です。どうすればお金について心配しなくて済むでしょうかという質問いただいてます。
は
い、
多分同じような状況にいる方は多いと思います。お金の心配ってでも実は面白いもので、皆さんが今いくら持ってるか、どれだけ収入があるかと全く関係がないんですね。
関係がない。
はい、例えば資産1000億の人と会ったことがありますけども、その人もお金のことで心配してるんです。なぜかというとお金が減ったらどうしようって。で例えばその1000億の資産があっという間に500億になっちゃうこともあるわけですよね。でそれが心配でしょうがないっていうわけです。我々から見たら500億残ったらいいじゃないかと思うんですけど、そういった意味でそのお金をどれだけ稼いでもどれだけ貯めても直接心配はなくならないっていうのがお金の面白いところなんです。ですからまあそのお金の心配から逃れることはできないというふうにまず腹をくくるってことが大事だと思います。
なるほど。
で同時にでもお金とうまく付き合うことさえできればお金のことに対して心配する必要がなくなる、まあ、そういう人生も可能なんですね。まあ、そのために2つあって、自分の中には、まあ、いつどういう時でもお金を生み出す力があるっていう、そういう感覚を持ってるとお金の心配をしなくて済みます。もう1つは、自分の、人生には十分なお金が流れてきてきっちり帳尻が合うっていう、そういう感覚ですよね。それを自分の中に持つことができればお金の心配から解放されることができます。
うん、なるほど。生み出す力とお金の流れ。
はい。
お金の流れって、ケンさん、まあ、普段セミナーとか書籍でも書かれてると思いますけど、はい、その流れっていう部分、もう少しだけ詳しく教えてください。
例えば、今この質問されてる方が心配されてると思うんですけど、じゃあお金が足りなくなって死んだかって言ったら、ちゃんと生きてるわけですよね。お金で亡くなる方っていうのは、お金の流れがダメなんじゃないかと思って絶望して死ぬんです。だから、そのお金の流れがなくなって死ぬ人はいないんです。 まあそういった意味で、今までまだ一回もお金がなくて死んでないなっていうぐらい腹をくくることができたら、意外とあとはのんきで暮らせるんですね。まあそれは一つの、あり方だと思います。
そうですよね。前回、前々回のあたりでもやはりその、まあ本当に辛いこととか何かあっても、やっぱり命までは取られるわけじゃないっていうふうによくおっしゃってると思うんですけども。
はい。まあ逆にそこまでもう腹をくくって、まあじゃあ、お金がなくてもできることは何だろうっていうぐらいに気持ちを切り替えることができたら、お金の不安から解放されると思います。
ぜひ、まずその心の持ちようですね。そのあたりを、ありくりママさんも、心がけていただければというふうに思います。さあ、ケンさん、今日二つ目の質問いただいてます。
はい。
30代男性、アットホームダットさんからいただいてます。家を買おうか、賃貸のままがいいか迷っています。持ち家に憧れがありますが、賃貸の方が有利かとも思っています。いかがでしょうというふうに。
はい。これもよく聞かれる質問なんですけども、例えばマーケットが上向きの時っていうのは持ち家の方が有利なんですね。
うん、
で、マーケットが下向きの時には賃貸の方が有利だっていうことが一般的にあると思います。
はい、
ただまあ、その家を持つ、持たないっていうのは感情的なものもすごく含んでるんですね。
はい、
これが俺の家だと思うとやる気になってもっと仕事したくなるっていう人もいれば、それがローンが負担だという人もいると思うんです。ですからローンに対してどうなのか、あるいは現金で買えるんだったらまた違うかもしれませんし、まあ、そのあたり自分の今の経済状態と考えて、有利不利よりはそれが自分にとってプラスになりそうかな、どうなのかというのを考えるのがいいんじゃないかなと思います。
はい、確かにそうですよね。私もそのいろいろ本を読むと、まあ、本当にその有利とかっていうと多分今のその景気にもよると思うんですけど、
はい、
やっぱり買うんじゃなくて賃貸とかっていうのもよく聞きますけど、
はい、
やっぱりそれを聞いてもまだまだその気持ち的にはやっぱり持ち家欲しいよなっていう人も多いと思うんですね。
はい、
でそれをやっぱりなんて言うんでしょう、無理やりそういう世の中で言われてることだけで曲げる必要もないわけですよね。
そうですね。で、まあ最終的には自分が責任を取ればいいわけですから、自分が一番ワクワクすることをやってもらっていいと思います。
うん、ちなみにまあ一概には言えない部分あると思うんですけども、
はい、
ケンさんご自身の考えとしてはどうですか？
僕はちょうどこの間大きな物件を八ヶ岳に買いましたし、今年中には家を一軒建てようと思ってますので、まあ、そういった意味では、今は、自分の中では、家を買ったりするタイミングだなと思ってます。うん、ただそれは経済的な状況も違うでしょうし、景気 の、 先行きも違うので、一般的にはその一概にどうだということは言えないと思いますけど、
まあ、今お話があったようにそのマーケットもありますし、その個人の自分の、まあ、経済状況にもよるってことですよね。
そうですね。ただ、まあ、いずれにしてもどちらも無理をしない方が、心の平安のためには大事だと思います。
なるほど、ありがとうございます。さあ、ケンさん、今日最後の質問をいただいてます。
はい。
20代女性、結婚を夢見る乙女さんからいただいてます。
はい。
私は結婚したい相手がいるんですが、なかなかプロポーズをしてくれません。
はい。
どうしたらいいでしょうかという。
なかなか。
切実な
質問ですね。
はい、いただいてます。
これもよく実は講演会なんかで聞かれる質問なんですね。で、それで、一つ僕が気がついたのは、その結婚を、まあ、例えば女性の側から申し込んでもらうっていうのってなかなか難しくて、最終的には説得力のある女性になるかどうかってことだと思うんです。うん、ちょっと可愛いとか、ちょっと素敵とかっていうことだと、男性の方では最終的な決定ができないんですね。ですからどんなことがあっても俺はこの人と一緒にやりたいと思わせるような説得力のある女性にならないといけないんです。まあ、そういった意味で絶対私じゃないとダメだみたいな感じの決定打が打てるかどうかと思うんです。まあ、それは例えばもうすごく心配りができたりとか、なんかこの人だったらって思わせるような何かが必要なんです。今はそこまで至ってないってことですね。そういった意味でどちらかというと早く結婚してってオーラは出てると思うんですけど、説得力がそこまで至ってないという状況なんじゃないかと思います。
なるほど。確か、これも以前にも、10代の学生の、男の子か女の子が、まあ、好きな人がいて、
はいはい、
ただその気持ちだけが先に行っちゃうと、
はい、
やっぱり逃げちゃうよって話だったと思うんですけども、はい、そこと多分きっと共通するのってありますよね。
そうなんですよね。だから、まあ、結婚してもらうっていう風なところにあまりに力が行ってしまうと相手に対する重荷になってしまうので、私はどうしたいんだろうってことももう一遍カメラを引いて感じてみると、うん、意外と向こうの方もスッと落ち着いてストレスなく決められるんじゃないかと思います。
あ、なるほど。その中で、まあ、今相手が決めてくれるような決定打って話だったと思うんですけど、その決定打もまた無理やり当然自分に合ってない決定打を作り出すっていうのは多分ちょっと違うと思うんですけど、
はい、
そのやっぱり自分の中にある、まあ、いい部分とか、それがきっと相手に喜んでもらえる部分っていうのをやっぱりそれも含めて一回俯瞰して、それが相手にとってどう、まあ、決定打になるのかっていうのはやっぱり考えた方がいいんですかね。
そうですね。まあ、そして、相手が決められないってことは実は自分も決められてないわけで、
ああ、そうか。
本当にこの人でいいのかっていうのをもう一回見るいいチャンスになると思います。はい、
うん、なるほど。 じゃあその相手と結婚したいという気持ちは確かに大事なんだけど、まあそういう時こそ今全体をもう一回落ち着いて見るということが大事なんですね。
はい。で、そして本当にその人が自分にふさわしいと思ったら、こっちからプロポーズしてみるのもありかもしれません。
そうですね。しちゃいけないなんて法律ないですもんね。
そうですね。
結婚夢見る乙女さん、ぜひ俯瞰していただいて、まあ、場合によってはご自身から勇気を持ってプロポーズしていただければというふうに思ってます。もし結婚決まった暁にはこの番組にお便りをいただければと思います。
はい。
はい。ケンさん、それでは今日最後に名言をお願いします。
どんな人もそれ自身の未来の建築家である。サルスティウス。
本田健の人生相談ディアー健、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ここでこのポッドキャストをお聞きの皆さんにお知らせがあります。毎回皆さんの質問にお答えしている本田健さんから皆様に感謝の気持ちとして2つのプレゼントのお知らせが届きました。一つは8月20日に開催する本田健さんの講演会に30名様を無料でご招待というものです。もう一つは翌21日に開催する本田健立体予報による Q&A セミナーに優待価格でご参加いただけるというものです。詳しくはこのポッドキャスト上に配信されている PDF ファイルをご覧ください。お申し込みの期限は8月4日23時59分までです。興味のある方はお申し込みください。それではまたお耳にかかりましょう。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では本田健への質問をお待ちしております。あゆめオフィスホームページにあるフォームからお申し込みください。あゆめオフィスの URL は http://www.aiueoffice.com http://www.aiueoffice.com です。それではごきげんよう。さようなら。この番組は提供あゆえオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、七海康美子によりお送りいたしました。